ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。日本という国はですね、外国から見るとちょっと特殊にこう思われることがあるんですね。それはいい面もあるんですよ。日本、例えば奴隷がいないとかですね、国が2000年も続いてるとか、まあ確かに日本だけってのは結構世界で多いんですね。まあそういう意味で少し、まあ外国人から見ると気持ちが悪いっていう、そういうところがあるんですが、このしびれ政治の3番目なんですけども、まあ日本人はまたあるところに行きますとね、もうそっからこう考えがしびれてしまうっていうね、そういう特徴があるんですね。まあこの前の戦争はそんな悪くなかったんですよ。これも日本の人の頭がしびれてるので、アメリカとかイギリスは地球の裏まで来て他の国を占領したりしてもいいけど、日本は隣の国も行っちゃいけないっていうね、そういう、まあ、非常にこう、極端な考えに取り憑かれることがあるんですね。で、今問題になってるこの、汚染水。まあ、これ、処理水と言えとか言ってですね、無理やり処理水と言わされてるんですが、まあ、こうなるとまた、汚染水って言うと、武田先生は汚染水ですかなんて言われるんですけど、あれ汚染されてますんでね。まあ、日本語としては汚染水なんですよ。政治用語としては処理水なんですけどね。ですからまあ私科学者なもんですから、まあ政治用語と、日本語とって言うとやっぱり学校の先生とかそういう人はね、科学者とかいうのはやっぱりそのまま表現しなきゃいけないんで、まあここでも汚染水と言わせていただきますが、汚染水という僕の呼び名には全く政治的配慮ありません。むしろ政治的な配慮をしない方が科学者としてはいいんじゃないかという気がしておりますけどね。で、福島原子力発電所の、まあ、非常に汚いっていうか、放射線で汚れた水を、アルプスっていう装置で処理しますとね、そうしますと、まあ、いろんな放射性元素が除けるんですけども、トリチウムを中心として、まあ、若干アトムあるっていう話もあって、よくわかんないんですけど、トリチウムを中心として、汚染された状態の水が残るんですよ。まあ、これはどうして汚染かっていうことをちょっとご説明しますとね、いや、安全だっていうのは多くてね、昨日もある会合にちょっと出ましてね、ちょうど皆さんに質問するチャンスがあったんで、ここにおられる人、まあ20名ぐらいですかね。汚染水問題流してもいいんですかって言ったら一人の人が先生汚染水って呼ぶんですかとこう言われましてね。あ、それは特にそこでは議論しませんでしたけど、汚染水って呼び方がこれ普通の国語。処理水っていうのは政治用語ですんでね。まあ僕の立場としては、やっぱりまあ国語を使おうかなと思っておりますが、これで安全か安全じゃないかっていう議論まずされてるんですね。私これいろんなところで発言しておりますので、本当の話っていうネット番組でも、それから須田さんとやってる時にはまだ発言してないかな。まあいろいろそういうのをお話してるんですが、原子力では2つあって、まあ原子力っていうかまず第一に環境を守るための議論をするときは、安全議論ってあんまり適当じゃないんですよ。どうしてかって言いますと、もし何か問題が起きた時に安全であるかどうかという議論をしなきゃいけないってことは、規制値が定められていないっていう場合なんですね。例えば、皆さんの一番、馴染みが深い説明としては、例えば道路を走るときに、制限速度50キロっていう制限速度がありますとね、いちいち運転するときに50キロが安全かどうかっていうことを議論するっていうのは非常に難しいので、まあ、とりあえず何か委員会、例えば公安委員会なら公安委員会で、この道は50キロと一応決めとくわけですね。これには十分な安全議論が伴っているわけですよ。で、まあ、ある人はそこをですね、50キロじゃ危ないっていう人もいるし、100キロまで出せるっていう人もいるかもしれないけど、まあそうすると日常的な生活ができないんで、規制値を決めるわけですね。で、その規制値っていうのはなんか事故が起こった後とか、なんか問題になった時に決めるとですね、まあいろんなことがありますので、普通は事前に決めとくんですね。例えば原子力関係でも他の化学工場でも機械工場でもみんな同じですけども、規制値のない活動っていうのはまあほとんどないと思います。まああることもありますけどね。だから規制値があるのに安全議論をするっていうのは無意味なんですよ。で、今度の汚染水についてはですね、規制値との関係がどうかっていうことは、これも政治的に絶対したくないもんですから、してないんですけどね。 既成室の関係を議論すると汚染水になっちゃうんですよ。なんでかっていうとですね、まあ、トリチウムを規制する必要があるかどうかっていう議論はもう規制値を決めるときにしてるので、今更してもね、ちょっと問題なんですよ。まあ一応この議論が全部終わって、福島原発事故の処理が終わった後とかね、まあ福島原発については前、その福島原発事故の前の規制値を使うっていうことで、きちっと論理的にいかなきゃないんですが、いろいろな汚染水があるんですけども、この前試験的に一番最初に放出したものはですね、どういう感じだったかっていうと、まあ、規制値っていうのは2つあって、まあ、一応、絶対これはダメだっていうのが6万ベクレル、まあ、リットルあたりですけどね。それから、好ましい、このくらいだったら大丈夫だっていう基準ですね。放出基準は1500ベクレルなんですね。ですから、まあ、1500ベクレル以下ならいいんですね、一応ですね。で、実際の溜まってるやつは、まあ、その試験放出したものは大体7万から8万ベクレルぐらいなんですね。ですから、まあ、到底放出できないわけです。ですから、まあ、一応これは汚染水であり、放出はできないと、まあ、いうふうに簡単にはそうなるんですね。で、しかし、もうごちゃごちゃ、まずタンクがいっぱいだから、まあ、タンクがいっぱいだから毒物を流してもいいっていうわけにはなりませんのでね。これはタンクを増設すればいいんで、タンクを増設するってそれほど大きな金ではありません。本当に原子力全体のお金から言えば、もう完全に関係ない数字ですし、現在電気料金が上がってますので、まあ東北電力とかいろんな電力会社が最高益を出してますからね。その、なんていうかな、利益から言えばもう微々たるもので、簡単に、タンクを増設することができますし、土地もいくらでもありますので、何の問題もありません。まあ、どんなに多く見ても数百億円ぐらいでですね、日本の環境とか対面を保つことができます。で、よくそういうのをかわすためにですね、IAEA っていう国際的なですね、原子力機関があるんです。それはまあ放出いいじゃないかと言ってるとか、まあ中国を参考にするとちょっとよく意味が僕わからないんですけど、中国はもっと濃いやつを流してじゃないかなんて言ってる人がいるんですけど、中国が流してるから日本の環境を汚していいっていう論理があるのかなと思うんですよね。まあ中国が憎らしいということはわかりますけど、憎らしい原因を作ってるのはこの場合日本ですから、やっぱ日本人は日本の環境を守るべきで、中国にとやかく言われる筋合いはないんですが、まあ、中国の方から見れば、まあ、自分の海が繋がってるので、まあ、一応とやかく言うかと思いますね。だけど、IAEA は国際機関なんで、もう本当に反タスト条約とか、これから原子力やるとことか、まあ、そういうところいっぱいありますからね。基準を非常に厳しくするってことはできないんですね、国際的には。これはまあ食品安全なんかもそうなんですけども、まあ日本の基準は非常に厳しいんですね。食品の安全を守るために。ところが、国際的にそういう基準を決めちゃうと、もう食料供給ができなくなってみんな餓死するなんていう国もいっぱいありますからね。ですから、まあ国際的な基準っていうのを参考にして日本のように高度に発展した安全な国がそれでいいっていうことにはならないんですね。で、最もしかし危険なのは、やっぱり今度でも最も危険なのは、毒は薄めて流せばいいっていう、そういうことを日本国民が今言ってるってことなんですね。政治とかメディアに騙されてね。まあ、騙されてだと私思うんですよ。冷静に考えればね、毒を薄めて流すってことはもう、それはまあ今から50年ぐらい前まではまあそうやってたんですけどね。まあしかし、それがもうダメだってことが分かって何十年も経って、ってみんなやってないんですね。今企業もですね。っていうのは一旦薄めて流すってことになるとどんな毒でも流せるんですよ。海岸の近くに工場があればね、海水どんどん汲み上げてほとんどお金かかりませんから、それに毒物を混ぜて流せばいいわけですよ。もともと海に流すっていうのは薄めるってことですからね。ですからそれはやっぱりダメで、処理をしてから規制値に合格してから流す。だから今8万ベクレルなら8万ベクレルを1500ベクレルまで下げて流すと。そういうふうにしなきゃいけないんですよ。下げ方はね、毒自身を減らさなきゃいけなくて、 毒を薄めて薄めるっていうのは処理とは違いますよ。ええー、そしたらもう大変なんですよ。煙突から煙を出しても四日市なんかの昔ね、喘息四日市喘息なんか大量に出たわけですよ。それは大気に出してるわけですから、ちょうど四日市が喘息になったのと同じなんですよ。これ四日市はね、今はもう四日市は素晴らしいですよ。四日市の人は偉いんですよ。節約するとかごまかすとかいうことしないで、真面目に喘息になるものを取り除いて廃棄したんですよ。だから喘息なくなっちゃって、ものすごく街も活気があるし、かつもう空気もものすごく綺麗になったわけですね。だから四日市方式だったらいいんですよ。これ四日市が薄めて流そうと昔ね全然知らなかったんですよ。無知だったんです。だから工場近くに煙突があって、それから濃い硫酸ガスが出て、みんなが喘息になったので薄めようってことになって煙突を高くしたんです。煙突高くしたら薄まりますよ。上から出てくる煙が下に到達する、人間が到達、生活してるところに到達するのに薄めますからね。そしたらむしろ喘息患者が増えたわけですよ。数が増えましてね。それはだって煙突の下で硫酸ガスがこっちから来ると、工場の排液が。こっちから空気をもうブロワーで大量に吸って混合して流せば基準値低下しちゃいますからね。そういうその日本の環境を汚すことを今度政府が始めたって。環境省っていうのがあるけど何をしてるんですかね。環境省は何をしてるんでしょうか。それから環境関係の学者、これまで日本の環境を守れと言ってきた環境の運動団体とか何してるんですかね。中国憎らしいから日本の環境を汚せばいいと、こういうふうに思ってるんでしょうね。私はこれこそしびれ政治と悪徳メディアっていうのかな、それから頭がしびれてる専門家、もしくは日本国民自身がせっかくこのいい国なのに、薄めて毒は薄めて流せばいいっていうのに全員が賛成するっていうのはね、ちょっと私には理解できません。